寺子屋たっちゃん。
今日は海の日、寺子屋たっちゃん、どんなお話でしょうか。まあ、静岡県といえば野球王国、サッカー王国、水泳王国などなど、スポーツでいろいろ王国と言われ、数多くの選手も輩出してるんですが、たっちゃんにとって輝くスター選手といえばやっぱり長嶋茂雄というお話が先週ありました、
はい、おはようございます。まあ、今、TJ のおっしゃる通りでね、野球って僕の頭、まあ、僕ら以上の人みんなそうかもしれない。長嶋なのね。王さんもすごいんだけどね、張本さんもすごいんだよね。でもやっぱり長嶋なんだよね。それから今、水泳の話が出たけど、青少、静岡商業が一時強くて、で今、飛龍高校で、昔沼津学園って言いましたよね。その飛龍高校、大変なの水泳の選手が出ますね。オリンピックも出ましたよね。まあ、僕らも滋賀関係でと、これ正直すごく嬉しいなって思ってるんですよね。まあ、頑張ってほしいなっていう中の今日、長嶋エピソード2ね。長嶋エピソード2。今野球っていうのはね、ピッチャーっていうのは先発、それから中継ぎ、そして抑え、要は役割分担なんですよ。でそれはアメリカの大リーグから来て、100球ぐらい投げると、肩がそれ以上投げると長く続かないからっていう健康管理の面からね、まあ先発ピッチャー100球をめどにということで変わっていくんですよね。だからその最後クローザーなんていうじゃないですかね、締めちゃうっていうんだね。要はクローザーだ、最後の抑える人ね。まあその役割分担でやって、でも長嶋さんがあるいは野村さんが監督やってた頃っていうのはね、ピッチャーっていうのは先発完投型がもう全てなんですよ。先発したら一人で投げきる。それは次の試合に対してのピッチャーを要は温存できるじゃないですか。だから先発完投型っていうのは2人も3人もいるってことは、そのチームにとってはとっても宝なんですよね。で監督となった長嶋、ピッチャー強化に踏み切るね。広島から当時の左のエース川口、近鉄から阿波野、日本ハムから河野、先発型2人、救援型1人、コーナー救援、それを補強しました。これ当時すごいピッチャーでしょ、川口、阿波野、河野。 YouTube なんかでやると出てくるから、今の若い人知らなければ、川口だとか阿波野だとか河野検索してみて、それを補強しました。で長嶋は河野のことを源ちゃんと呼んでました。源ちゃん源ちゃん。ある時ピッチャーの交代、さっき言ったように先発完投を当時は求めてるわけだから、監督としてはそのピッチャーの交代の時期、ほら打たれてきちゃった、疲れてきちゃった、ピッチャーの交代時期ってのは戦局を見る上でとても重要な監督の仕事だったんですよ。今もそうだけどね。でそのピッチャー交代、源ちゃんだよ、アンパイアのところ行った。長嶋さん、アンパイアにピッチャー源ちゃん、え、源ちゃんって誰ですか。源ちゃん知らないの、源ちゃんだよ。いやですから源ちゃんって誰ですか。見かねたコーチがアンパイアにピッチャー河野で、河野が登場ね。まあ今のピッチャーの交代の話のとこでね、その試合を作るのはね、その本当に監督の、その当時の監督の腕なんですよね。でそれが一番なんですよ。でまあ最近はその監督が難しいもんだから、さっき言った中継ぎだとかクローザーとかで役割分担がそこから出てきたんですね。これは進化してきたんです、野球がね。監督が基本なんだから、ピッチャーが疲れてきてバテてきたとか、あと何回ピッチャー持つかなとかってこう読んで監督がこう動いてたんだよね。源ちゃん以外のピッチャー交代の話ね、ある時ね、ピッチャーね、アグチェTJ たちは知らねえだろうけど、若いから知らねえだろうけどね、阿波口っていうのはね、左のバッターなんだよ。ピッチャーはさっき言ったの阿波野なんだよ。頭の中に阿波野と川口の、まあその2人があって、どっちが入ったんだろうけど、それを阿波口ってつけちゃうんだよね。で川口もね、阿波野も、まあその試合が終わった後ね、その名前を覚えてくんね、ほら川口だって、お前は阿波野、名前覚えてくれない、長嶋さんにね、ブルペンで文句言ったって。俺たちみたいな戸様は、つまり遺跡組は、ジャイアンツだけど生え抜きの選手じゃないから、その遺跡組は長嶋さん覚えてくれないんだって、ものすごい文句言ってたって。でもそのうち気づいた、頭の中には野球のことしかないんだって。 もっと言うなら、試合が始まれば試合の流れしかないんだ、そういう人だった。つまり名前なんかどうでもいいんだ、ね、彼からすればその頭に描かれちゃう。だからもう語り草になってるやつが、バントの名手がいたの、ショートやってるバント、バントね。で、その代打誰誰って言った時にテレビ見てたら、バントの格好しちゃって、代打誰誰って、あ、これバントだって読まれちゃったっていう有名な、そんな長嶋さんだったよね。そんな人だったんですよ。秀才は本になるけど天才本にならないって二宮さんが言ってましたよ。秀才は本になるけど天才は本にならない。長嶋さんまさに天才。長嶋さんのことを書いて本を書こうとしたら、逸話は書けるけど、そのストーリーとして一郎君のようなストーリーは書けないっていうんだね。大いなる、まあ要はこれ僕の結論なんだけど、大いなる欠落力を持つ人ってね、これは大事な集中力を持ってるんですよ。だから長嶋さんの頭にあるのは、試合全体のこととか、あるいは自分が打者として立ってる時には局面において自分が何をすべきかだけだったのね。研ぎ澄まされた集中力、これ僕らの生きていく、あるいは仕事をするサラリーマン、さあスーパー営業マン、なんか参考になりませんかね。集中力、ただし準備はする、だけどその場その場で相手がどう動くかわからない、それいい勉強になりませんか。今日の格言、
一般人の私たちにはなかなか長嶋さんのようには生きられませんけどね。
そう、
何が一番必要でしょうか、たっちゃん。
そうですね、やっぱり、まあ、その人が自分が職やってる職業、自分は何をすべきか、何をどうすべきか、それは常時考えて準備をしながら、そして相手、人の気持ちを読む訓練をすることですよね。人間とは人の間と書きます。つまり人と人とのつながりがあって初めて人間なんだから、だからそれはやっぱり言葉っていうのはとてもしっかりと考えて、意味を考えた方がいいよなっていうふうに思うんだよね。
天才たちでさえ、秀才たちでさえあんなに努力をしてるんですから、うん、凡人の我々はもっとしっかりしなきゃですね。
そういうことですね、でもそこまでできるかっていうと寂しいね、残念ながら凡人は難しいかもしれない。でも頑張りましょうね。
今日は海の日お休みで、ひょっとしたら子供たち、学生さんたちも朝から聞いてくれてるかもしれません。今からいろんなクラブ活動などに出かける、あるいはスポーツ活動に出かけるという人たちもいるかもしれません。じゃあそういう人たちに、たっちゃん先生からエールをお願いします。
はい、若い時にしか頑張れないこと、若い時にしかできないことっていっぱいある。で、私たちも今できることがいっぱいある。さあ若い人、自分ができる時にやっとかないと、それは後悔という後に悔いるという文字になっちゃう。一生懸命やりましょう。今目先のこと一生懸命やれ、若い人。それは将来にあたって必ず宝になる。一生懸命やらなければ、それは後で悔いという文字に残るだけ。それが若い人に送る今日の言葉、お願いします。
たっちゃんの言葉を胸に、今日も一日たくさん楽しんでください。